はい、それでは第2章葵の上の巻ということですけれども、もうこの葵の実についてはね、源氏の最初の正妻ということで、16歳の時に源氏と政略結婚をさせられたという形なわけですけども、今度は源氏ではなく葵の上を中心に人物関係系図を見てみましょう。では29ページのところ、扉を見てください。葵の上を中心に見てみるとわかるのは、葵の上は左大臣の娘であるということですね。そして兄に遠野中将という人がいて、これは源氏の義理の兄になり、かつまあ一生ずっとまあ友人というかライバル関係にあたるような人です。で、遠野中将も非常に長い期間源氏物語の中で出続けて、かつ源氏といろんな関わりをしていきますから、ぜひ遠野中将の人物的なもの、あるいは人間関係っていうのはしっかりとまとめて把握しておいてほしいところで、別立てで当然やっていきますから、別の章のところでまとめてみましょう。で、じゃあその義理の兄が遠野中将、お父さんは左大臣、つまり葵の上としては本当は左大臣の娘ですから、将来こう帝の正妻、つまり皇后、まあ、別名中宮、まあ、そこのポジションまで行ってもいいという生まれなんですね、出自なんですよね。で、ところが政略結婚させられた相手は桐壺帝と桐壺の皇位の息子、確かに見た目はかっこいいし頭もいいのかもしれないけれども、もはや源氏っていう姓を賜ったことによってもう臣下として暮らすことが決定、逆に言うと桐壺帝と小綺麗の女房との間の息子が東宮となり、後に帝、まあ朱雀帝とも書いてありますけども、朱雀帝となる、この流れがもう分かってるわけですね。で、しかもそれは小綺麗の女房のお父さん右大臣側ですから、ライバル家に当たるわけですよね。となると左大臣側からすると、光源氏とくっつくというのはバランス的に言ってはまあ桐壺帝としてはいいんでしょうけども、左大臣家としてはもう娘の出世は諦めろと言われたも同然の流れですから、プライドの高い葵の上としては、なんで私がこんなね政略結婚で出世しない源氏と結婚しなきゃいけないの、しかも私16よと、で彼12じゃないのみたいなところでの結婚でしたので、まあうまくいかないわけですよね。で、しかも源氏が17、18になっていったら、すでにやったように何人もの女性と恋愛してしまいますので、家にいてずっと源氏の帰りを待ってる葵の上としてはふざけるなという感じなわけですよ。で、まあただし源氏があまりにもいろんな女性とヘトヘトになるくらいの恋愛をし、特に六条宮澄所という強烈なキャラクターね、生き霊となって人に取り付いて殺してしまうようなキャラと出会い、そして恋愛した、その流れの中において、源氏としても、あ、葵の上ちゃん意外に可愛いんじゃんみたいな感じでちょっと奥さんのところに戻ってきてくれて、で2人が仲良くなったと思った時、子供ができるんですね。で、そしたらその葵の上との間にできた子供というのを知った六条宮澄所、そして車争いっていうのをやるんですね。で、そこで傷つけられたプライド、こうなると六条宮澄所の体から魂が抜け出て、そして出産直後の葵の上に取り付いて殺してしまう。つまり逆に言うと葵の上からすると、16で政略結婚させられ、相手は帝になる可能性がないやつだと。確かにかっこいい、頭もいいかもしれないけど年下で、数年だったらそいつは浮気しまくりやがって、でさらに浮気した相手がとんでもない特異体質の持ち主で、魂が体から平気で抜け出るような女だったと。で、やっとこさ、なんかヘトヘトになった源氏が帰ってきて、子供ができて、やった、これで私も母になれるわと思ったその瞬間に、源氏が浮気した相手の六条宮澄所の生き霊に取りつかれて、あえなく死んでしまうと。栄冠せよっていう立場が葵の上なわけですよね。はい、それでは30ページから中身を見てみますと、かなりおさらいになりますね。要は桐壺帝と桐壺の皇位との間に生まれた源氏ですけども、母を3歳で失う。そして義理の母である藤壺に対して、いわゆるこうマザコン的な愛というものを持ってしまい、実際最終的には不義3つ、そして子供も生まれると。さて源氏が元服するにあたって、この葵の上と結婚で、これはもう完全に政略結婚で、 右大臣側と左大臣側のバランスを取るための結婚だったわけですね。で、葵の上としては16歳、私はいずれ中宮になるのかな、皇后として自分の息子を皇太子にして大きさっきかなんかなっちゃったりなんかして日本一の女性になるんだわなんて思ってたら、何のことはない源氏かよということで、自分としてはプライドが高い性格も災いしてうまくいかないんですね、源氏とね。さて源氏としては葵の上がそういう態度を取りますから、どうしてもうまいこと夫婦関係がいかないという時に東の中将出てきましたね。で、31ページの左側最後の中を見てほしいところなんですけども、この東の中将は源氏物語の中では一般的には東の中将と呼ばれますが、晩年は内大臣に出世しますので別名があったりします。で、入試においてこの東の中将っていうのがどう呼ばれるかは場面によって変わってきますので、だいたい中がつくか前書きに書いてあるんですね。誰々と文中にあるのは東の中将かっこ源氏の義理の兄であるとか、あるいは左大臣の息子であるとかっていうふうに書いてありますので、東の中将っていうのはかなり意識して頭の中に入れといてくださいね。で、その東の中将つまり源氏の義理の兄とは仲良しなんですけども、葵の上つまり本当の正妻とはうまくいかないまま17歳とかを迎えてしまうんです。で、その時源氏は恋愛をしまくります。32ページから33ページ。うつせみ、六条見やすんどころ、夕顔、末摘む花、源の内志の助、で、おぼろずきよと。でも17から20歳までひたすら恋愛し、さらに18歳の時に紫の上にも出会っていると。でも葵の上としては栄冠せよというその段階の時にちょっとこう六条の見やすんどころが夕顔に取り付いたり、それから右大臣の娘おぼろ月夜を好きになったり、まあいろいろなことがあって、で源氏としてもこれはちょっとやりすぎたかなっていう時にこの葵の上に戻ってくるんですね。さて源氏22歳、葵の上26歳、その時子供ができましたっていうかできるという時なんですが、その前に起きたのが大事件、これが漫画になってまして34、35のところなんですが、車争いなんですね。今日の一大イベントである鴨祭り、これあの祭りといえば鴨祭り、ただし通称の葵祭りの方が有名ですね。ですから入試で祭りと出てきたら何祭りですかって言われたら葵祭り、ただしこれは通称で正式名は鴨祭りですね。で、その葵祭りを見るためにいい場所を取りたい、で葵の上は遅れていくんです。で、先にいたのは六条見やすんどころで、いい場所が取れたと思っていた六条見やすんどころのところに源氏の正妻格である葵の上、もちろんそれ以上に左大臣の娘ですね。ですから場所取り合戦をした時に源氏の正妻だとか左大臣の娘だっていう立場を強調したこの葵の上の方が先にいた六条見やすんどころの場所を取ってしまうんですね。で、先に場所を取ってたのが六条見やすんどころなのに、後から来たこの葵の上にやられちゃう、場所を取られちゃう、で六条見やすんどころボロボロですと、ということになって、でさらに当時葵の上は妊娠してましたので、もうこうなってくるともののけ生き量体質のね、六条見やすんどころとしては己ということで、36ページの最後のこの漫画の怖いこと、はい。まあ、こんな感じで葵の上に対して怨念をね持ってしまった六条の見やすんどころは、まあ、すでに夕顔を呪い殺した容疑があるんですけど、これはあの実は確定してないんですけどね、容疑者なんですけど、夕顔を呪い殺した容疑がある上に今度は確定するんですけども、葵の上に乗り移って、そして出産間近の葵の上に乗り移って、やっとこさ葵の上は男の子、後の夕霧ね、産むんですが、結局は、まあ、産後の日立ちも悪く亡くなってしまう。で、まあこの六条見やすんどころはかわいそうな女性なんですけどもね、美人だし知性もあるしポジションも問題なかったんですけど、旦那さんがね若死にしてしまって未亡人になったのがいけなかったんですけども、まあ、その後に来た源氏と恋愛をしたということも、まあ、彼女にとって幸か不幸かどちらかわからないんですけれども、またこの六条の見やすんどころに関してはその章で言うとして、葵の上としてはたまったもんじゃないですね。やっとこさその源氏と心通い夫婦関係を結び子供が生まれるとした時に まあ、車争いも含めて六条宮住所の怨念に取りつかれ、そして結局は死んでしまうということになるわけですよね。で、まあ、六条宮住所の方もはっきり言ってこの事件で自分の体がから魂が抜け出て人を殺してしまうんだわっていうことに気づいて源氏と別れ、で実は娘がいるんですけれども、じゃあ娘と共に一緒に行くわみたいな感じになっていくんですが、まあ、源氏の方はというと一旦ショックは受けるんですけども、葵の上の藻が開けたのをこれ幸いと、あの紫の上10歳で見染めていた葵の上と新枕を交わしちゃったりなんかして、で5年の歳月の果てに紫の上と結局は、まあ、結ばれてしまうということだったわけですね。